はい、というわけで、まあ、1ヶ月ぶりのね、また登場でございます。すごい、いろんなことがあったよ。今日はね、とても30分じゃ語り尽くせないからね、25分ぐらいにまとめて話そうと思ったけど、とうとうコロナになりましてね、私ごときが。そんな話とね、あとちょっとね、ツイッターがバズったんだよね。ジャニーズのこと書いたら。今日はね、なんだろう、その2本立てでいこうと思いますんでね、一つ楽しみにしていただければと思います。というわけで、グレートギデアの笑い音楽館スタートでございます。それでは、どうぞ。改めましてグレートギデアでございます。どうもこんばんはでございますかね。まあすごいね、バズるね、炎上じゃないからね、ほとんど好意的な炎上はうちのダンカーさんがよくやるんだけどそんなこと言うじゃない。昔ジャニーズに忖度あったっていう話をしてさ、あれでは別にそんなにがっつりした話じゃなくて、昔はほら芸能界運動会ってあったでしょ、芸能人運動会、あれでさ、絶対勝っちゃいけないっていうのがあったんだよ、本当に。真面目にね。うん、そう。プロデューサーとかさ、ディレクターが飛んできてさ、分かってんのかお前らとか、本当に言われたんだよ。勝ってどうすんだよ、みたいなね。お前が勝って誰が見んだよ、この番組みたいなさ。あ、そうだな。運動会とはいえば、番組、言えば、言ってもね、番組だからね。うん、それはやっぱりね、アイドルが勝たなきゃお話にならない、スポンサーだってね、そういうのでお金出してるわけだからさ、うん、今日はその辺の話をねみっちりとしようと思ってますけど、その前にねちょっとそう、やっぱこれすごいね、コロナね、やっぱ5類になってさ、なんだろう、感染力すごいんだって。重症化はしないけど、うん、それでお盆とか夏休みとか、マスク外したりとかさ、いろいろあってさ、もう医者パニックになってるんですよ、大変で。もう、患者さんの数バーッと増えちゃってさ、うん、大変なんですよとか言われてさ、その大変な中に俺が入ったりとかして、すげえ嫌だなと思うんです。うん、この話をね、今日はしようと思いますんでね、30分お付き合いの方よろしくお願いいたします。まず一番最初に言っとくと、64歳になってね、毛を剃られました。どんな報告だそれっていう、じゃあ楽しみにしてください。それでは始まります、どうぞ。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ななみ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい。というわけでね、病み上がりじゃないんだね。まあ、病み上がりになったけどさ、うん、グレート議題でございますが、まあね、そこで、ことの発端はさ、先月にね、なんだろう、こんなね、まあ、透析とかやってる病気、腎臓系の病気なんでね、血管にさ、血栓ができやすいんだよね。要は、血管が詰まってしまうってね、そのなんか、ドロドロしたものでさ。うん、でそれでね、やっぱりその血液の流れが悪くなって、でほら場所によってはさ、心臓の付近だとかになって、その血栓詰まっちゃうとさ、あと脳とかね、うん、結構大変だから、それさ CT で撮ったらやっぱ詰まってるっていうんでさ、うん、それのさ血栓除去をやったんだよ。うん、大変だよ、また血管の中にさ風船入れてさ、うん、それでこうゴリゴリやってさ、どかしたりとか引っ張り出したりとかさ、いろいろやるんだけどさ、そういう、もう、まあ、初めてじゃないしね、もう何回もやってるからさ、二桁回ぐらいやってるから、慣れたもんなんだけど、 で、前はね、ずっとね、造形医大っていうとこやってたんだけど、最近ちょっとね、クリニックの先生の紹介でさ、警察病院、中野にあるんだよね、警察病院ってさ。うん、そこの外科に通うようになって、うん、で、見てもらってさ、まあ、なんだろうね、東京、大学病院よりは結構融通が効くんだよね。やっぱ大学病院でこう、手術の時間とか決まってるわけじゃない？うん、でも、ね、警察病院で、その、担当の先生が知ってるところの病院とか、うまく紹介してくれてさ、こういうのが、五反田の方にある病院なんだけど、そこじゃね、手術始まるのが夜9時だからね、終電間に合わなくなる人なんてびっくりしたことがあったよね、一時ね。そう、そんなんで、先月の29に、手術処置をして、一泊して30日退院っていう運びになってたんだけど、で、29日さ、朝10時半頃行って、で、いろいろ手続きしてさ、この部屋ですとか言って、はいって。で、ね、カテーテルってさ、その風船を、なんていうんだ、リードするやつをこう、血管の中に入れるんだけど、それは、右肘のちょっと、上か首のちょっと下っていうのを聞いてたのね。その2箇所から、なんだろう、そこが血栓が一番近いからさ、うん、そこにから入れますよっていう話を聞いてたんだけど、入院してさ、その後にこう、なんていうの、まあ、一応入院してるけど外来だよね。先生のとこ行ってさ、うん、話をしたらさ、もしその2箇所から、ね、ガイドワイヤーがよくうまく入らなかったら、股の付け根のね、動脈から入れていこうと思うんですっていうのを言われて、まあ多分大丈夫だと思うけどって言われて、あ、そうですかっていうさ、そんな程度で話聞いてたのよ。おしゃさん、手術がね、午後13時半ぐらいからだったんだけど、もう部屋でポケランとしてたらさ、看護師さんが来てさ、伺いましたとか、お、話聞きましたよって。なんかね、股の付け根から、入れるかもっていう先生の話なんですよ。あ、言われましたね。それで急にシェーバー渡されてさ、じゃあ、部屋の前にシェーバー室あるから、すいませんけど、手も、ね、剃ってきてくださいっていう、ちょっと待って。いや、もしかしたらっていう風なんですけど、それでもやんなきゃダメって言われたら、まあ、やることになったら大変なことですから、やってくださいって言って、うっそ、うっそと思ってさ、64歳だよ。年ってどうすんだってあるけどさ、お前さ、何が恥ずかしいって、そのシャワー室行ってさ、剃ろうと、で、剃ったらシャワー浴びてくださいねって言われて、はいって言って、剃ろうと思ったら、あ、ちょっと待ってって、剃った後、ちゃんと剃れてるか確認するんで、それだなと思ったら、ナスコールしてくださいって言われてさ、嘘と思って、これで大丈夫だろうと思ってさ、ナスコールしたらさ、来てさ、もう、裏側まで全部見られてさ、ここちょっと剃れてませんと。はい、って。もうね、今までやってきた仕事の中で一番辛い、あ、仕事じゃないけどさ、一番辛かっちゃったの、確認されながら自分で剃ってくる。前はなんか、剃ってもらった気がするんだけど、うちこう自分でなんかダメなんだとかさ、もう、すごいね。久々だよ、何も生えてない状態の上から見るの。もう、昔ね、殿のね、先輩でさ、前田凛先生っていう、ナンセンストリューっていうところにいたさ、前田凛先生をやっぱり、癌になった時に、ラジオ波やんなきゃいけないって、外だって。うん、それでさ、自分でそのね、もう、いい歳だよ。なのにさ、そう、そってた上からパッて見てさ、それ形容した言葉がさ、断崖絶壁に象がいるみたいだっていうのがもう、もう悲しくてさ、それを思い出してね、もう笑いながら剃ってたら、危なく本体切り落とすところだって危なかったさ、もう、それで OK が出てさ。でもね、また結局ね、その、股の付け根の動脈も使うことになってさ、うん、そこから、ね、だったらすごいよ。だって、結局ね、その場所がさ、鎖骨の、 下あたりなんだよ。そこに血栓が詰まってるって言って、実際にその CT っていうかさ、あれを、見せてもらったらさ、うん、やっぱり血管が全然映ってないんだよ。もう詰まっちゃってるから。うん、あ、じゃこれはもうダメだね。つって、で、それで処置をしたんだけど、うん、流れるようになってね。あ、よかった。でもね、あれだって言ってた。気をつけないと、そこで、あの、血栓を壊すと、その血栓がさ、細かくなってさ、どこに飛んでいくか分からないって。そうよね。どこに飛んでいくか分からないって、勝負じゃねえか、それ、みたいなさ、嫌になっちゃうなってなんだけど、うん、でも結局まあね、調べてもらったらそれ全然大丈夫です。あ、よかったっていうのあったんだけど、ほえてたよ、その、29日の手術中に、体に震えが来てね。でも、もう、手術着一枚だから、やっぱ寒かったら寒かったのね、部屋がさ、手術室がね。うん、で、そこカタカタしてたら、看護師さんが、寒いって言って、毛布かけてもらっていいですかって、毛布かけてもらって、まあ、なんとか、大丈夫かなと思ったんだけど、今度さ、唾を飲み込むと、喉が痛くてしょうがない。唾も飲み込めない状態なのよ。で、それをすぐ先生、看護師さんに言ってさ、ちょっと、大丈夫って言ったら、ちょっとね、今、喉が痛い。で、その瞬間に、えってなってさ、こう、今ね、まあ、コロナ5類って言われてるけど、みんな今なった人ってね、最初に現れる症状が、喉の痛みなのよって言って、うわ、参ったなと思って。ほいでね、でも結局ほら、ね、手術中だからさ、熱とかも上がってんだけど、熱すら上がってなかったから、うん、大丈夫かなっていうんで、30日に今会計とか全部終わらして、で、警察病院で、PCR 検査やっていくって言われたんだけど、俺その日、手術が終わったら、透析行かなきゃいけなくて、向こう、ね、行くの遅くなると終わるの遅くなっちゃうからさ。あしたら、じゃあ、クリニックね、通ってるクリニックでやってもらいますってさ、行って、ですぐ症状、まあ、警察病院の方からね、先生の方にそういうのが全部連絡してたからさ、もうすぐにちょっとその、隔離病室があるんだよ。その、熱が上がった人とかさ、もうそういうとこは、一般の人と違う部屋で透析を受けなきゃいけないんだけど、で、熱上がったら7度7分ぐらいだったのかな。で、俺、平熱がやっぱ低いから、あ、これちょっと微熱あるなっていうので、で、PCR 検査やってもらってさ、もう、ね、お医者さんで遠慮はしたくないじゃない、鼻の中に行くって入れんの。毎回思うもんね、俺、脳まで到達してんじゃねえかなってぐらい奥までグッて入れられてさ。うん、それで検査した瞬間、あっという間に S のとこに赤い線出ちゃってさ、陽性ですって言われてさ、うわ、参ったなと思って。それで、結局ね、その日は、ね、やっぱクリニックも結構患者さんが多かった、そのコロナの患者さんが。ベッドが空いてないってことになって、で、その日はそのまま帰ってさ、で、次の日に、木曜日か。だから、イレギュラーで時間ずらしてね。うん、他の患者さんに会わないように、こう、別な入り口からこう、入るんだけどさ。うん、それ入れてもらってさ、透析を受けたんだけど。ほいでさ、基礎疾患を持ってる人がコロナになるとさ、その飲み薬があるんだよ。もう何回見ても名前覚えられないんだけどさ、グゲレなんとか、なんかタイのキックボクサーみたいな名前の薬なんだけど。すんごい怪しかったよ。その、クリニックの近所に薬局があるんだけど、そこに処方箋持ってって、で、中入れないからね。コロナからさ。外からすごいこうって、手とか振ったりなんかして、で、薬局の前で受け渡し。もう完全にダメな薬もらってる人みたいになってさ。それでしょ、これ、ね、1回4錠で、朝と夕方、ね、5日分40錠かありますね。それ飲んでくださいって言われてさ。はーいっつってさ。もう、やだ。で、前だった。そうよね。昔だったら本当に病院隔離とかさ、そういう感じでしょ。自宅軟禁じゃんって言わないね。自宅療養とか。まあ、俺も自宅療養だったんだけど、ね、昔はほら、なんかそういうのでしょ、申請すると都からいろんなものが来るとか、ダンボール2個ぐらい行きたい、俺の友達も言ってたけどさ。でも今はそういうのなくなっちゃった。でもね、いや、ありがてえなと思ったのさ、お友達とかさ、軍団のお兄さんとかさ、そういうの送ってくれてね、一番嬉しかったのがね、レンチンできるおかゆ。 あれがね、20袋ぐらい来たのかな。20袋どこじゃないな。20袋が3つぐらいあったのが、まだ全然残ってもんだって。うん、あとはなんか OS1 とかいうさ、なんだろう、水分補給の飲み物と、うん、あとはその、なんだろう、ビタミンの入った、なんて言うんだろう、その飲み物とかさ。あと、そう、俺みたいに腎臓悪い人、あれがダメなの、野菜ジュースとかさ。普通の人だったら体に良さそうなんだけど、野菜ジュースとか飲むとさ、カリウムが上がっちゃってね、うん、高カリウム血症ってなってさ、どういう症状があるんですかって言ったら、急に心臓が止まりますって言われて、やめてくださいみたいなさ、急に心臓止まっちゃったら嫌じゃないですかみたいなね。そう、だからそれでね、まあ結局ね、そのまあ、大事をとって8日間はずっと家にいたんだけど、もうあんだけそのなんだろう、救援物質みんながさ、送ってくれたから、もう全然もう、なんつうの、家から出る必要もなくてさ、うん、あと、ちょっとあれだったね。一回ぐらいなんかピザかなんか頼んじゃったね。うん。ドミノピザを。外置きにしてもらってね、受け渡ししちゃうと、映っちゃったら大変だからさ、うん、外置いてもらってさ、うん、それで、食べました。ピザを。うまいね、やっぱね。ああいうのはね、本当に。ジャンクはうめえなって怒られたことあるけど。そうだよ。だって今、でもね、マックで月見のシーズンが始まったからさ、うん、これも行かなきゃいけねえなって言ったら事務所が怒られたけどね。ダメ、そのまま食べてどうでしょう。一番最初にやめてくださいよ、そういうのとか言われてさ、あ、そうですかみたいなね。そう、これ厳しいんだよ。糖尿になった時はまだみんなこう 笑ってくれたって言ったら、しょうがねえなとか言ってくれたんだけどさ、腎臓を患って、そういうもの食べようなもんならさ、みんなから本当に怒られる。もう厳しいお兄さんたちだとか思いながらさ、うん、ありがたいよね、それでね、見守ってくれる人がね。うん、でね、やっぱりね、今ね、一番はね、シャワーとか浴びるときに、急にパッて見ると何も生えてないからさ、本当に。ちょっと生えて、なんかあ、人工芝みたいになってね、ちょっと待ってね、さ、嫌になっちゃう形なんだけどさ、もう早く戻んねえかなとか思ってね。そう、あとはね、やっぱね、みんな、こう、なった人に言われてたんだけど、特にうちの弟とかもそうなんだけどさ、倦怠感、疲れやすいっていうかさ、疲労感って、なんて言うんだろうね、とにかく体動かないんだよ。動かすとすぐ疲れちゃうっていうかさ、うん、それがね、一番、後遺症はね、気をつけた方がいいよって言われて、そう、うちの弟のなんか職場でもね、そういうのが、なんか何人かさ、出てきたっていうのを、うん、話聞いてさ、まあ、うちの弟もね、うん、結局その、職場で移ってさ、うん、結構大変だった。自宅療養、うん、まあ、その、なんていうんだろうね、病院隔離からはちょっとまだ、なんて言うんだろう、時期が経ってたからさ、その自宅療養で大丈夫っていうので、うん、薬だけもらってね、うん、飲んでたみたいなんだけど、あとはどうなんでしょうね、ワクチンっていうのはね、だから6回、俺の友達もやっぱ6回打ってなっている人もいるし、ちょっとね、なんか体調が優れないっていう人もいるしさ、なかなか、あれも大変だなっていうのもあってね、まだちょっとなんだろう。どうしたらいいかわからないとかさ、そういう状態なのかなみたいな、なっててね。みんな打ってんのかね。俺もね、まあこんなこと言うとあれだけど、まあ2回しか打ってないね。3回目がね、ちょっと、いろんな、なんだろうね。まあ情報もそうだけどさ、そのシステムが変わってね。うん、2回目までうちのクリニックで申し込みは打ってくれたんだけど、今度自分で、申し込んで、もうなくなっちゃったけど、昔はサンプラザとかね。うん、あそこで、まあ、人集めてさ、打ってたんだよ、みたいな話をしてさ。うん、だから、今度またちょっとね、クリニックと、相談してみなきゃいけないんだけどさ。まあ、大変ですからね。お医者さん、まあ、基礎疾患持ってる人はそうなんだけど、やっぱね、マスクと手洗いと消毒はね、なんて言うんだろう。変わらずね、継続した方がいいっていうか、それはやってねっていうのは言われたからね、その、やっぱり、まあね、公共の交通機関とか乗っても、マスクしてない人多いしさ、 今度まあなんかねマスクしてる人がなんかいろいろ言われるってまた、変な状態になってきてね大変でございますけども一つ、なんなきゃなんないに越したことはないんでね皆さんも気をつけてくださいね、というわけで、コロナとグレートビデオでございましたけどあとね、久々に私ツイッターがバズりましてそうだったね4万7000いいねってのつきましたね。それも何について書いたかっていうと、まあ今、大変じゃないですか。芸能界のね、そのいろいろ、ジャニーズを含めた問題でさ。で、まあ、俺らは別にそ、まあ確かにね、そういうのも多分あったのかなっていうのはぐらいの、なんだけど、俺らが直接そういうのを見てきたのはさ、やっぱ、ジャニーズへの忖度っていう話を、する機会があって、したんだけど、芸能人運動会ね、あれで、絶対勝っちゃダメなんだよ。他の事務所の人は。そういうふうには言わないけどさ、はっきりね。その、例えば、リレーとかさ、短距離ね、100メートルだとかな。あれでも、勝つ人は決まってるしさ、そういう番組、そういうので番組作ってるわけだから、お前らが勝ってもね、しょうがないだろうっていうのがあったわけよ。で、これは、ま、間違いなくあったってね、現場見てきてるわけだからさ、実際にそういう偉い人にその怒られたりとかね、誰だお前みたいなこと言われて、だそうだ、当時はオフィス来たのだったけど、それでもやっぱりそこまでね、言われたしさ、ほいで、ある年の、運動会ですよ。最後ね、番組の最後じゃないですか、一番のメインの、徒競走ね、100メートルだったかな、確か。そこで、あるアイドルさんに半周以上差をつけて勝った男がいるんですよ。うちの、井出良先生なんですけど。これがね、なんだろう、まあ、当然ね、どっかの体育館とか借りてやって、お客さんも入ってるわけですよ。で、お客さんは当然、ね、ジャニーズの、ファンの人がみんな入ってて、ジャニーズのタレントさんが勝つのをみんな見に来てるわけなんですけど、そこでね、井出良が勝ったわけですよ。それも大差で。シーンとしてて。それで、なんでそんなのになったかっていうと、実はね、まあ俺はここちょっとうろ覚えなんだけど、前の日に、軍団とうちの師匠がね、ビートたけしさんが飲んでたんですよ、確か。まあ、なんかね、ちょっとね、大磯の、水泳大会の日もそんなことがあったんだけど、それはまたちょっと今度別に話しますけども。ほんで、そう一緒に飲んでさ、お前ら明日仕事なんだって言われて、芸能人運動会ですとか、どうせお前なんか後ろの方でガヤで映ってんだろうとかいう、そういうふうに言われて、で、その時確かに言った気がするんで、勝っちゃいけないみたいなね。その暗黙、向かい、だから、殿の方が、殿は出てなかったのか出てたのかなね、俺も動画で見たんだけどさ、うちの、ビート清志師匠が出てて、やっぱ最後、トシちゃんと競り合うんだけど、やっぱ負けるんだよね。ちゃんとちょっとスピードを緩めてさ。で、1位がトシちゃんで、2位がモックンで、3位が清志師匠で、4位が陽七師匠ってさ、どういうそれ、組み合わせだよ、みたいなんだけどさ。それで実際見たことあって、で、やっぱり清志師匠も勝っちゃダメ。まあ、当時やっぱり同じね、太田プロだったからさ。で、どうせそんなことなんだろうって言われて、そしたらさ、殿がね、俺が覚えてるのは、いいよ、勝っちゃってって言ったの。そう、いいよ、お前、どうせ入れなんか、お前、スポーターやってて、お前、みんな早いの知ってんだから、お前、いいよ、実力出してって言って、それで勝ったんだよ。ほいで、まあ、言ってみればさ、本当だったらね、どこの事務所かわかんないやつがそんな勝ったらさ、もう大激動なわけじゃない。ふざけんな、お前ってなんだけど、やっぱりその上にね、ビートたけしさんがいるから、局もあんまり強いことが言えないのよ。面と向かって文句とかがさ、もう、プロデューサーとか、ってなってるんだけどさ、いいってなってるんだけど、あんまり強いことが言えなくて、どうしたかっていうと、2回撮り直し。100メートル。 2回撮り直して、またラッキョちゃんも DJ になってさ、2回とも撮り直しの時、もう、本当にまた大差で勝ったんだよ。もうしょうがねえなってなってさ、まあ、そんなんがあってね、まあ、結局、その後あんま覚えてないんだけど、現場がね、どうなったかっていうのは。だってさ、毎水泳大会でも、あん時もね、確かだからさ、西木野明さんとか、あとね、誰だっけな、誰か、織茂沙央さんか、なんかがやっぱ1位になんなきゃいけないんだけど、そういうね、泳ぎの得意なさ、演歌歌手の方が出てて、1位で優勝するんだけど、ずっとカメラは2位を映してるんだよ。1位の人映ってないんだ、全然さ。それで結局おめでとうございますとか言ってさ、優勝して2位なんだけども、上がった時にはさ、あ、なんか1位でおめでとうございますとか言って、とんでもないインタビューとか行われてたんだけどね。そう、あ、それでその運動会がそういうのがさ2年続いたんだよ。まあ、だから俺が覚えてる限りやっぱり事務所対抗だよね、事務所対抗運動会でそういう風になって、で、やっぱもう、オフィス来たの、あ、じゃあね、太田プロには勝てないってことになってさ、あんまりにもすごいわけじゃない。バリバリだったらやっぱ、東さんとか大森さんとかさ、むちゃくちゃもうやっぱ基礎体力すごいしさ、足も速かったし、野球とかね、ああいうの嫌いだからさ、で、勝てないって言ってさ、どうしたかっていうと、3年目からさ、レコード会社対抗運動会だったんだよ。なんでかっていうと、確かなところね、ジャニーズの人たちね、軍団、ね、太田プロのその、たけしさんを筆頭にした、たけし軍団のさ、ビクターだったんでね。さ、上の関係でさ、ビクターに所属することになって、で、同じ、その、レコード会社だから、その、同じ、なんていうの、チームでくくられたからさ、そこで勝ち負けがなくなってさ、ほっと胸を撫で下ろした局の関係者がいっぱいいたんじゃないかなと思ってさ。あれも不思議だったね。レコード会社対抗運動会とかさ、出身県別運動会なんてあったよ。そんなのもやらされたってこと。これで、まあ、バブルだからさ、やっぱお金もあったから、本当になんかでかい体育館借りてさ、本当だって100人ぐらいだもんね、その、呼ばれる、タレントさんとか芸人さんもさ、そこでまた、みんなでいろんなこと競ったりとか、なんかしてさ、でも結局そのね、ジャニーズを勝たせるためのっていうのがあったんだけど、まあ、最終的にはさ、そうやって形を変えてね、いろいろそう、勝ち負けがつかなくなるような、昔も苦肉の策だったんだろうね、あれね、レコード会社対抗、運動会とかさ、そうだよ、だって、たけし軍団の横にクラッシュギャルズいるんだから。すげえと思ってな、長山さんだとか思いながら、同じチームにいるの。やっぱすごいね、もう、くくられ方がね、そう、そこに、もうね、三千と輝く、ジャニーズの方々がいてさ、安心して走ってたけどね。そう、そんなことをツイッターに書いたら、もう大バズりでさ、で、結局あれだよ、自分の YouTube の宣伝とかしてさ、なかなか1000人超えなかったんだけど、あっという間に1000人超えてさ、よかったとか思いながらね、本当にね、バズり様々でございましたけど、あんまりね、怒られるようなね、ことを書いて、炎上するのはちょっとどうかと思いますけどもね、それでちょっとね、バズりの、面白いことね、これからもね、書いていきたいと思います。というわけでどうもありがとうございました。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、本当にね、あっという間の30分でございましたけど、好き勝手パパ喋りましたけど、最後ね、恒例のお知らせでございますけども、10月の19日、下北沢の小劇場楽園でね、グレートギでワンマンショーがあります。一日私一人でね、いろいろ落語、漫談、ギター漫談、あとはちょっと真面目な歌とかね、いろいろ歌う、そんなのもありますね。10月19日木曜日かな、19時半スタートでね、やりますんでね、一つよろしくお願いいたします。もう13年目ぐらいになるのかな、いろいろやってるんですけどね、まあ私の1年間の集大成というかね、うん、まあ浅草でいろいろこうやって培ったものをね、そこで1日でこうドーンと発表しようかなと思っているんですけども、この間ちょっとね落語をやってさ、落語の本番の途中だよ、本番の途中ですげえ気持ち悪くなってさ、皆さんにすいませんって言ってさ、トイレ行ったりなんか本当に大失態だよね。俺も随分落語をやってした長いけどさ、もうそんなんなってさ、もう皆さんにべっこりごに謝ってね、でもその代わりちゃんとねピシッと真田小僧という話を言ってね、みんなが、ね、喝采をもらったんですけど、そんなこともないように、一つ気をつけてやりたいと思いますけどね、10月の19日木曜日でございます。下北沢のね、小劇場楽屋の方に、お越しいただければと思います。というわけでグレートギデアウの、お笑い音楽館でございました。どうもありがとうございました。